こんにちは、恋愛セラピストの東康です。今日は、この、婚活応援ワークショップのページに、訪問してくださいましてありがとうございます。今日はですね、一緒に講師をする、竹中澄江さんに、この、ワークショップ、ね、どうして、開催するのか、ね、このどんな、ことを目指して、やっていきたいと思っているのか、そのあたりを、伺っていきたいと思います。竹中澄江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速なんですけれども、
はい、
婚活をしていてね、なかなかこう、はい、理想の、あの結婚相手に出会えないっていうふうにおっしゃる方も多いんですけども、
はい、
そういう方の、その典型的な、あの、なんていうか、つまずいてるポイントというかね、
はい、
それってどんなところにあるのか、ちょっとお伺いしていいですか？
はい。そうですね。そもそも、
はい、
理想の相手と出会えないって言ってる方の、うん、
はいはい、
理想とは何なんだろうっていうことを、とっても思うんですけども、
はいはいはい、
その理想の相手っていうのを、その理想の相手が欲しいって言って本人はちゃんと分かってるのかなっていうところをとてもこう思うんですね。
あ、なるほどね。
どういう理想なのかっていうのが明確に見えているのかどうか、
はいはいはい、割とね、どんな人がいいとか聞かれると、優しい人とか、
はい、
あの、なんかそういう答え方する人多いですよね。
そうですよね、
うん、
はい。で、その優しいっていうのも人それぞれ優しさの感じ方って違うと思うので、
はいはい
はいはい、その人が思っている優しさってどんなものなんだろうっていうところを考えると、
はいはい、
本当の理想像っていうのが見えてくるんじゃないのかなと思います。
澄江、うんうん、さんは理想っていうのを、
はい、
こう、なんていうか、しっかりと自分で、あ、こういう条件は大事っていうのを、こう、はい、なんていうか、はっきりさせていくことが大事って思ってるんですか？
はい。はい、そうですね。私も、
中にはほら、
あの、はい、
なんか、あれもこれもって、あれこれ求めるのはわがままじゃないかみたいに思う、
はい、
いるんじゃないかなと思うんですけど、
はい。あれもこれも求めていいと思うんですよ。だって、それがやっぱり欲しいわけですから、欲張って別に構わないと思うんですよね。ただ、その理想の裏側に、どんな、こう、自分の本音があって、なぜそういう人に惹かれてしまうのかっていう、
はいはいはい、
うん、そういうきっかけとか、そういうものが、うん、そういうものをちゃんと知っておく、理解するっていうのが、うん、大事なんじゃないかなと思うんですよね。
澄江さんは、あの、実際に今回のワークショップでね、みんなに、あの、みんなで学ぼうとしている方法を、自ら実践して、
はい、
ね、理想の、旦那様をゲットしたっていう、
はい、
そういう経験を、はい、あの、お持ちなわけじゃないですか。
はい、
具体的にこう、こんなことやりましたっていうのをちょっとお話ししてもらっていいですか？
はい。で、私が、あの、今まで理想というか好きなタイプとして挙げてた人が、
はいはい、
ちょっとこう、冷たかったりとか、
うん。
うん。あとは、自分の世界を持っていて、そこに邁進している人だったりとか、
はいはい。
うん。なんかこう、ちょっと友達付き合いとかが下手で、
うん、うん。
こう、人と、社交的に接しられないとか、
はいはいはい、
なんかそういうちょっと影があるような、ちょっとこう、うん、冷たいような人がなんか惹かれちゃってたんですよね、
はいはい
はい、でそういう人に頼られるとちょっと嬉しかったりとか、甘えられると嬉しかったりとか、
うん、
あ、この人の力になりたいなと思ったりとか、
うん、
なんか惹かれてしまっていて、でもそういう人ってやっぱりこう付き合ってて寂しいんですよ。
ですよね。うん、
やっぱり冷たいから、
うん、
あんまり構ってくれなかったりとか、
はいはいはい、
あの、愛情表現が、あの、あんまりしてくれなかったりとか、
うん、
と、どんどんどんどん自分が疲れていっちゃって、 こっちは一生懸命やってるのに、なんで分かってくれないのかなとか、愛情が返ってこないとか、なんか、でも見返りを求めちゃいけないんじゃないかとか思っちゃったりとか、なんかそういうことで、こう恋愛するたびに疲れるっていうようなことがあったんですよね。で、
はいはい。
で、そもそもなんで私はそんな人に惹かれてしまうんだろうっていうことを、ちょっと考えまして、
はい。
はい。で、いろいろ考えていった結果、どうやら、うちの、親がですね、母親が、
はい。
ちょっと愛情型で、愛情深くて、すごく大事に育ててもらったんですが、ちょっとうざかったんですよね。中学生とか、そのぐらいの時、高校生とかの時。
はいはいはい。
はい。大事にされすぎちゃってて、構われすぎちゃって、ちょっとうざいなって思っちゃって、でその愛情をかけられることはうざいっていう思いが、私の心の中にはどうやらあったようで、
はいはいはい、
で、ちょっと愛情表現が足りない人の方がちょうどいいって思っちゃってたところがあったようなんですよ。考えてみたら。
はいはい。
はい。で、そういう人を選んでいたっていうことが分かりまして。
具体的には、
はい、
そのどういう方法をを取ると、
はい、
そういうことが分かるようになるっていうふうに考えてますか？
どうして私はこういうタイプの人に惹かれるんだろう、本当は苦しいはずなのにっていうような発想をすると、うん、何かこうヒントが見つかるような感じがします。
うん、
惹かれてるポイントが本当に気持ちがいいんだったら、楽しくて嬉しくて、本当にいいんだったらいいんですけど、なんか本当は寂しいのに、本当は苦しいのに、でもなんかこういう人に惹かれちゃうとかっていうポイントがあるのであれば、ちょっとそこに何かが隠れてるような気がします。
そういうこと。もうちょっと具体的にこういう作業をするといいよっていう話。はい、レベルで言うとどんな感じになるんですかね。
はい。一番最初にですね、はい、先ほどもお話ありましたけども、
うん、
の条件を全部とりあえず書き出してみたんですね。私はどんな人と付き合ってみたいんだろう。うん、本当はどんな人に惹かれるのかなっていうところを。で、その中には、ちょっと愛情表現が足りないとかっていうのも上がってくるかもしれないですけど、
うん、
それが上がってきた時に、いや、でもこれは、やっぱり寂しいなと思ったら消していってっていう風にして。
ああ、そうか。書き出しては、もう一回それを吟味する。
うん。
ですね。
そうですね。っていうことをやりました。
はいはいはい。
はい。で、その優しくされたいんであれば、その優しくされたいときに、例えばどんな言葉をかけてくれる人が自分では優しいと思うのかとか、うん、私の場合だったら、はい。大丈夫と言って安心させてくれる人っていう項目があったんですけど。
はいはいはい。
はい。そういう優しさが欲しかったっていう。そういうのをすごくいっぱい書いたし、いっぱい考えていきました。はい、最終的にもう残ったの30個ぐらい残りましたけど、これはなきゃダメだっていうのが30個ぐらいあったんですよ。でもそれは私の本音だから、いいやと思って。はい。
本気で考えるとでも、ありますよね。
ありますね。ちっちゃいこともそうなんですけど、見た目ももちろんそうですし、
はいはい、
私の場合だったら、ちょっとこう、おしゃれすぎず、なんか素朴な感じの人とか、
はいはいはい、
あとは、なんか痩せてる人、細い人とか、タバコは吸わないとか、
はい、
家電に強いとか、
はいはいはい、
なんかそういうちっちゃなこともそうなんですけど、こういう人だったら私は嬉しいなとか、
うん、
こいつだったら頼れるなとか、
はいはい、
甘えられるなとか、
うん、
そういうふうに自分が気持ちいい、一緒にいたいなと思う人っていうのをどんどんやっぱり上げていきました。
なるほどね、
はい、
そうやってこう聞いてみると結構細かいこととか具体的なことまで上げてますけど、
うん、
ま
あ、でもそれは本当に望んでることだからいいや、
うん、
でそれがこう条件が多すぎるからダメなんじゃないかって思ってまたこう自分を押さえつけてしまうんではなくて、
はいはい、
だって本音だからっていうところで自分がこう気持ちいい気分でどんどん帰っていきましたね。
やっぱりこう、どんな人がいい、優しい人っていうんじゃちょっと漠然としすぎてるっていうことなんですよね。うんうんうん、
はい、
うん。
どんな優しさが欲しいか、どんなシチュエーションの時にどんなことをしてくれる人がいいのかっていうところまで考えると、 あの、本当の理想のタイプっていうのが出てくると思います。
そうですよね。やっぱり、あの、自信を持って、あの、絶対やった方がいいって、
はい。
思ってますか、やっぱり。
いや、思ってますよ。思ってます。ただ、やっぱりそれをやらないと、
うん、
あの、そういう人が目に入らないと思うんですよね。目に入っても気づかないっていうか、
うん、
自分の意思を、望んでるものをしっかり、あの、分かってないと。
はいはいはい。
私がよく思うのは、その、例えば好きなもの、女の子だったら、例えば熊グッズがすごい好きとか、
うん、
何色の服がすごく好きとかあると思うんですけど、こういう形のファッションが好き。
はいはいはい。
けど、そういうのって、何気なく街を歩いてても、なんか、こう、視界の端っこのお店の、なんかウィンドウにちょっとあったら、パッて目についたりするじゃないですか。
そうですね。
なるほど。はい。それってやっぱり自分がこういうのが好きってちゃんと分かってるから、それはもう無意識にも目に入るんだ
と。ね。こう無意識にそれに対するアンテナがピッと立ってるんですね。
はいはいはい。
そうそう。はい。
だと思うんですよ。うん、それと同じで、こういう人と付き合いたい、こういう付き合い方をしたいっていうのを明確に持ってると、それが本当に無意識にパッと目に入る瞬間がきっとあると思うんですよね。
はいはい。
はい。私はあったんで、はい。きっと、あの、それをやっといた方が。いいんじゃないかなと思います。理想のタイプを明確にしといた方がいいと思う。うん、
そうですね。じゃあ、ちょっと僕の方からも一言なんですけど、はい、僕が恋愛相談を受けていて、
はい、
この人はやっぱりちょっと過去の感情の整理がまだついてないなっていう人っていうタイプもいるんですね。はい、で、現実問題、あの旦那さんの浮気とか、そういうこう現実に今大変な状況にあるっていう相談もあるんですけど、最近それとは別の第3のタイプというか、そんなにトラウマがあるとかそういうふうには思えないで、結構身なりも綺麗だし、そのルックスもいいので、なんかそんなにモテないようにも思えない、仕事もちゃんとしてる。でも彼氏ができない、
うん。
っていう女性の方の相談とかあるんですよ、割と。
はい、
で、そういう人が来たら、なんていうか、結局ね、僕が恋愛相談でやってることって、あなたが男性に求めてるのってどういうことですかっていうのを、
うん、
とにかくしつこく聞くっていう、そういうカウンセリングをするんですよ、
はい、
結局だからどういうことを求めてるのっていう話を聞いていった時に、
うん、
なんか無意識に男性に求めちゃいけないって思ってて、
うん、
なんかこう必要としてませんでしたっていう答えが返ってくること結構多いんですよね、
はい、
で必要としてなかったらそりゃ彼氏できないよねっていう考えてみるとすっごく当たり前のことをやっぱり言葉にしていないと、結局なんでなんだろうってこう分かんないっていうのが実はあって、あの僕の中でこう第3のタイプのカウンセリングっていうか勝手に呼んでるんですけど、いわゆるそのなんかいわゆるこうメンタルな問題があるとかじゃない人が、そのどういうことを男性に求めていくかっていうのを明確にしていないために、
うん、
彼氏ができてないっていう、
うん、
そういう種類の悩みがね、実際にあるんです、
はい。
はい。件数としてはまだまだそんなに多くはないんですけど、
うん、
あの、僕の中でそういうタイプっていうカテゴリー分けをしてるぐらいですから、あの、少なくはないんです。
はい。
はい、そう。
ね、いますね。私の周りにもいますね。やっぱり今30代後半40くらいになって、でもどうしていないんだろうっていう、もちろんいるんですよ。いる時期もあるんですけど、うまくいってなかったりとか、
ね、
あるんですよね。
で、
あるんでしょうけどもね。
で、僕はね、社会が豊かになって、
うん、
一人一人がこう、価値観が多様化して自分らしく生きるようにな、なってきてるでしょ、
はい、
で、そうすると、その男と女が会えばそれでいいっていうことじゃなくなって、
うん、
やっぱり自分の生き方に合った相手を見つけなきゃいけない時代になってるんだと思うんですよ。
はい、うん
うん、だから、 その自分はこういう生き方をしたいから、こういう結婚生活が良くて、だからこういう特性を持った相手がいいよっていうのを、
うん、
やっぱり明らかにしてそれを求めていくっていうことはね、
うん、
あの僕はすごく大事なことじゃないかなっていうふ
う
に思っていて、
うんうん、
本当ね、時代の最先端行ってるぐらいに思ってるんですよね。
はい、
本当に。
いやでもそうだと思います、本当に私も、うん、はい、
特にやっぱりそうだな、まあ、どんな人でもこれから婚活しようとか、これからいい相手を見つけようとか、これ今の相手に対してちょっと本当にこれでいいのかなって疑問を持ってたりとか、うん、そういう人にはすごく役立つと思うんですけど、
うん、
そうですね、うん、そう、これからの時代、自分らしく生きて、そして理想のパートナーも手に入れてっていうふうに考える人には、うん、ぜひやってみてほしいですよね、
うん、
このね、
はい、
理想の相手を明らかにしていくっていうね、うん、
もう求めすぎってことないと思うんですよ。求めてみればいいと思うんです、まず。
いいね、その言葉。求めすぎっていうことはないと、まず求めてみる。
わかんないじゃないですか。
ですよね。
そんな人がいないかいるかどうか。
ね。
本当そうですよ。
あ、そうそう。だって、あの娘さんもほら、
はい、
そんな人はいないよって言われたけど現れたんですよね。
そうそうそうなんです。一応その書いたリストを人に見せてみたんですよ。こういうこと書いてみたんだけど、私の本音ってこうだったんだけどっていうのを言ってみたら、そんな人いないよって言われたんですけど、こんな、これ全て揃ってる人なんかいないよって。いや、もちろん全てはいないかもしれないけれど、自分が本当に求めてる、ここだけは絶対必要っていうところって、その、私は30個ぐらい書いたけど、そのうちの、まあ、10個ぐらい揃ってれば十分みたいな、あるじゃないですか。
はいはい
はい。はい。で、もちろん痩せてる人って私は書いたけども、そんなに痩せなくてもよかったりもしますよ。そこそんなに大事じゃないけれど、でも、大丈夫だよって言って安心させてくれる人は私にとってとても大事、必要だったわけだし、
はいはい、
うん、そういうところが揃ってればいいやっていう、もちろんそういうのありますけど、はい、でもそんな人いないよって言われても求めたい、本音を出したいっていうのがやっぱあったんですよね。で、本音を出していけば意外といるものなんていました。
結局その30個のうち何個ぐらい当てはまったんですか？
はい、いや、もうほぼ当てはまってます。
ほぼ当てはま
った。2個ぐらいしか外れてないですね。
すごいですね。
はい。それはでも付き合い始めて分かったことですけど、
うん、
だから、ああ、引き寄せたなと思いましたね。
こういう体験、ぜひね、みんなに経験してほしいですよね。
はい。
うわ、理想の人って求めてみると出てくるもんなんだっていう。うん、はい、
求めちゃいけないって思ってることがいけないと思いますけどね。もったいないなというか。
ああ、なるほどね。
自分に禁止しちゃってるっていう。
はいはい。
そこを自分を許して、
うん、
素直になって、
うん、
自分は本当に何がしたくて、どんな生活がしたくて、どんな人と付き合って、どんな幸せが欲しいのかって、もっと求めてもいいんじゃないかなって思うんですよね。いくら理想が高い、そんなのダメだよって周りに言われても、
それがね、本心のものだったらね、
そうそうそうです、
いいですもんね、
うん。だってこれが本音なんだもんって、言っていいと思うんですよね。うん、
そうそう。で、その自分にこう、いろんな縛りがある人にはですね、
うん、
僕のすごく大事にしている許しのワーク、
はい、
なんかも当日は、バッチリやりますんで。
はい。いいですよ、許しのワーク。はい。
ぜひそれでブレーキも外し、
はい、
なおかつ、その理想としているね、ものを明らかにしていくっていう方もやるとね。
はい。
いう感じで、本当に、無意識からも、意識からも、潜在意識からも、表層意識からも、こう、うん、理想の相手に向かっていく自分を作るみたいなね。
うん、
そういうのをね、ぜひ体験してほしいなと。
そうですね。
思います。
はい。いいきっかけにして、いい一歩を踏み出していただけたらなと思います。
はい。
はい。
今日は、 竹中すみれさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。